声の広報岩出2016年12月第129号編集発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会今月の目次です。表紙1ページ平成27年度岩出市一般会計決算状況2ページ岩出市職員の給与などの現状4ページ情報トピックスは5ページから10ページまでです。表彰年末年始の市役所事務年末年始のバス運行休日や夜間に利用可能な病院5ページ年末年始のゴミの収集と持ち込み年末の信用組取り申し込み6ページ岩出市議会議員一般選挙のお知らせ政治家の寄付は禁止有権者が求めることも禁止平成29年度採用岩出市職員採用試験を実施7ページ借金からの生活再建無料相談会開催がんについて知ろう今月は前立腺がん8ページ介護予防講習会を開催40歳以上の特定健診の受診期間が間もなく終了9ページ人権について考えよう10ページ暮らしの情報は11ページの税料金から21ページの12月の相談までです税料金11ページ健康介護13ページ環境エコ15ページ募集17ページ講座催し18ページお知らせ19ページスポーツの大会結果20ページ緑化センターのお知らせ20ページ子育てコーナー21ページ12月の相談22ページ広告22ページ青少年健全育成コーナー23ページ図書館へ行こう24ページ町の話題25ページ岩出市誕生10周年記念輝く文化羽ばたけ未来へ岩出市文化祭盛大に開催26ページ目次終わりまず表紙です平成28年度市民表彰去る10月29日土曜日文化祭の開式において岩出市の発展や社会福祉の増進市民の健康づくりや交通安全活動スポーツ振興地域活動などに多大な貢献をされた16人の方々に平成28年度市民表彰が贈られました。ふるさと賞地方自治の小田千鶴さん社会福祉の佐谷妙子さん奥茂子さん明戸正幸さん畑恒夫さん林昌司さん保健衛生の岩崎哲也さん水崎浩一さん滝川良三さん子金尾啓二さん伊谷真澄さん保健衛生教育の向平菊美さん交通の時松純子さん教育の安村恒夫さん大橋義久さん北山圭一さん以上の方々です。受賞おめでとうございます。紙面には市長を真ん中に16人の表彰を受けた方々の写真が載せられています。平成27年度岩出市一般会計決算状況岩出市では市民の皆様に納付いただいた税金などがどのように使われているのかをご理解いただくために年2回財政状況についてお知らせしています。今回は平成27年度の一般会計決算状況についてお知らせします。歳入総額175億3025万円これは前年に比べ9億348万円の増 歳出総額169億8243万円。これは前年に比べ11億8881万円の増です。歳入歳出差引は5億4782万円の黒字となり、そのうちの1億1059万円は平成27年度の繰越事業費の財源として繰り越され、残りの4億3723万円は実質収支として平成28年度に繰り越されます。次に市民1人当たりの決算額です。歳入32万6484円、歳出31万6282円、預金105,910円、借金147,627円となっています。なお、これは平成28年3月31日時点での人口53,694人においてのものです。財政指標の状況について。一般会計を中心とした赤字の割合、一般会計のほか特別会計および企業会計も含めた赤字の割合、また将来に負担が見込まれる負債、借金などの割合は昨年度同様すべてなしで、年間の借金返済額の割合は 0.1 ポイント増加し 3.3% となりました。その他、標準的な行政サービスを提供するためのお金を、市税などの市が単独で収入できるお金で賄える割合、財政力指数は 0.62 で、和歌山県9つの市のうち2位です。借金の返済などの義務的な費用に、市税などの経常的なお金が使われる割合、経常収支比率は 82.9% で、和歌山県のうち1位です。次に預金・借金の状況について。預金については平成25年度まで年々増加、26年度で一旦減少します。平成27年度は28年度以降に行われる事業に充てるため、また不測の事態に備えるために積み立てを行い、対前年4億994万円の増です。借金については年々減少しています。平成27年度は通常の償還に加え繰り上げ償還を実施したため、対前年3億8702万円の減となっています。今後の見通し。預金については今後予定されている事業や増加し続ける社会保障関係費などにより取り崩さざるを得ない状況が想定されます。一方、借金については着実に減少していくことが見込まれます。紙面には歳入歳出の内訳、またその金額などが記されていますが、省略させていただきました。詳しいことは岩手市役所電話 62-2141 財務課までお問い合わせください。平成27年度岩手市一般会計決算状況についてでした。岩手市職員の給与などの現状について。平成27年度の人件費の状況。歳出総額169億6535万2000円、そのうち人件費は21億6995万9000円で、全体の 12.79% になっています。なお、人件費は一般職の給与、教材費、特別職の給与、各種委員報酬などの普通会計に属する部分について集計したものです。平成27年4月1日現在のラスパイレス指数の状況。 全国の市の平均は 98.7、 和歌山県は 99.2、 岩手市は 95.6 です。ラスパイラス指数とは、国家公務員の給料水準を100とした時の地方公務員の給料水準を示したものです。数値が低いほど人件費を抑制していると言えます。平成28年4月1日現在の一般行政職職員の初任給について、岩手市の場合、大学卒176,700円、高校卒144,600円です。これは国の場合と同じ額になっています。平成28年4月1日現在の特別職の報酬など、給料は月額市長が75万円、副市長が62万円、教育長が56万円、期末手当は 3.15 月分。報酬は月額議長44万円、副議長39万円、議員36万円、期末手当は 4.20 月分以上です。なお、このほか部門別職員数の状況、一般行政職の級別職員数などの状況、職員の平均年齢、平均給料月額、職員の期末手当、勤勉手当、職員の退職手当の状況などが載せられていますが、割愛させていただきます。岩手市職員の給与などの現状及び人事行政の運営状況はウェブサイトでご覧になれます。以上、岩手市職員の給与などの現状についてでした。
情報トピックス、次の方々が表彰されました。第27回危険業務従事者叙勲、随放送工商警察功労で元和歌山県警部上岡隆義さん、同じく警察功労で元警視正後藤秀明さん、随放担工商強制業務功労で元法務事務官西野義人さん、保護司会近畿地方保護司連盟会長表彰畑村正光さん、松田耕作さん、和歌山県保護司会連合会会長表彰福山晴美さん、上岡隆義さん、和歌山保護観察所長表彰中村康隆さん、馬場明子さん、藤岡明彦さん、和歌山県知事感謝状岩崎俊博さん、厚生保護女性会法務大臣感謝状宇藤久子さん、近畿地方厚生保護委員会委員長感謝状伊藤千恵子さん、和歌山保護観察所長感謝状藤井民子さん、宮永清子さん、和歌山県厚生保護女性連盟会長表彰岩西玲子さん、山本千代子さん、以上の方々です。おめでとうございます。年末年始の市役所事務について、市役所の一般事務は12月29日木曜日から1月3日火曜日まで休業します。1月4日水曜日からは通常通り事務を行います。お問い合わせは岩手市役所電話 62-2141 へどうぞ。年末年始のバス運行について、岩手市巡回バス紀の川コミュニティバスは12月は通常通り運行します。どちらも1月1日日曜日から3日火曜日まで運休します。大阪方面路線バス岩手たるい線は12月29日木曜日から1月3日火曜日まで土曜休日用ダイヤで運行します。この期間は 初詣などによる交通渋滞が発生し、運行の遅延が予想されます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは、和歌山バス長株式会社、電話 75-2151、または岩出市役所、電話 62-2141、総務課総務係へどうぞ。休日や夜間に利用可能な病院のご案内です。長休日休館診療所、場所は紀の川市東大井350、電話 77-6410。 診療科目は内科、外科、外科については夜間を除きます。診療時間は午前9時から正午、午後1時から4時30分、午後8時から10時まで。夜間は12月10日土曜日から来年3月12日日曜日までです。また和歌山市夜間休日救急診療センターの電話番号は 073-425-8181 です。なお和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応で、近くの医療機関の案内があります。電話番号は 073-426-1199 です。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。
年末年始のゴミの収集と持ち込みについて。12月29日木曜日までは可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみとも平常通りです。ただし可燃ごみのみ12月30日金曜日に市内全域を対象に収集します。持ち込みごみ受付は12月19日月曜日から30日金曜日まで。時間は午前8時から午後3時までです。12月31日土曜日から1月3日火曜日までの4日間クリーンセンターは休業します。ごみ収集および持ち込みごみは1月4日水曜日から平常通り開始します。お問い合わせは岩出クリーンセンター、電話 62-0814 までどうぞ。年末の資料組み取りの申し込みについて。毎年12月は各家庭からの資料収集の申し込みが集中するため、長衛生センターでは短期間に大量の資料を処理しなければなりません。施設に無理が生じて住民の皆様に大変なご迷惑をおかけする恐れがありますので、資料の計画収集にご協力を賜りますようお願い申し上げます。年末年始の受付業務のお休みは12月29日木曜日から1月3日火曜日までです。お問い合わせは市役所、電話 62-2141、 生活環境課、廃棄物対策係までどうぞ。年末年始のごみ収集についてでした。
岩出市議会議員一般選挙のお知らせです。来年2月14日の任期満了に伴う岩出市議会議員一般選挙の選挙期日の日程が次の通り決まりました。選挙期日は平成29年1月29日日曜日です。立候補予定者説明会が12月22日木曜日午後1時30分から市役所3階第6会議室で行われます。詳しくは市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。電話は 62-2141 です。政治家の寄付は禁止、有権者が求めることも禁止されています。 年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会が多いシーズンですが、政治家、候補者、立候補予定者、現に公職にある人が選挙区内の人にお金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に寄付や贈り物を求めることも禁止されています。寄付禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。平成29年度採用、岩出市職員採用試験を実施します。募集するのは技能労務職調理員1人です。受付期間です。12月1日木曜日から9日金曜日までにご持参ください。郵送の場合は12月9日金曜日までの消印有効です。受験資格は調理師免許を有する方です。詳しいお問い合わせは総務課人事係へどうぞ。
借金からの生活再建無料相談会開催のお知らせです。多重債務、借金などお金の問題に悩んでいる方、一人で悩まず、まずは相談してみませんか。弁護士、司法書士による無料相談会を開催します。個人事業者も相談できます。主催は和歌山弁護士会、和歌山県司法書士会、和歌山県財務省近畿財務局です。希望の開催場所の予約受付先へご連絡ください。開催日時、場所、受付先は次の通りです。それぞれ2箇所あります。12月9日金曜日午後5時から8時まで、和歌山市の県消費生活センター、電話 073-441-2356、 岩出市の長振興局 073-661-0006。 12月11日日曜日午後1時から4時まで、和歌山市の県消費生活センター 073-441-2356、 橋本市の伊都振興局 073-633-4900 です。以上についてのお問い合わせは和歌山県庁県民生活課、電話 073-441-2356、 または岩出市市長公室、電話 62-2141 へどうぞ。がんについて知ろう。今月は前立腺がんです。我が国では年間およそ7万3000人の方が前立腺がんにかかり、年間およそ1万1000人の方が前立腺がんで亡くなっています。前立腺がんは60歳以上の男性に多く、他のがんに比べて進行が遅いのが特徴です。しかし進行すると排尿障害などが起こり、骨に転移してしまうこともあります。早期の前立腺がんには特徴的な症状は見られません。同時に存在することが多いと言われる前立腺肥大症の症状としては、尿が出にくい、残尿感がある、我慢ができないほどの尿意が急に起こる、日中または夜間のトイレが近くなる、下腹部に不快感が現れるなどがあります。このような症状があればすぐに医療機関を受診することをお勧めします。前立腺がんの早期発見について、前立腺がんは血液検査をして血液中の PSA 腫瘍マーカーの値を調べます。 PSA は前立腺で作られるタンパク質で、 がんや炎症などがあると血液中に出てきます。この値が高ければ前立腺がんの可能性は高いですが、必ずしもがんであるとは限りません。あくまでも前立腺がん発見のきっかけとなる一つの指標です。気になる方やご希望の方は血液検査で調べることができますので、かかりつけの医療機関に相談をしてみてください。お問い合わせは保健推進課保健予防係、電話 61-2400 へどうぞ。前立腺がんについてでした。
介護予防講演会を開催します。いつまでも元気で自分らしく生活していくためには、病気などの予防に合わせて要介護の状態にならないための介護予防への取り組みが重要です。この講演会では、自立ってどんなこと、そのために行う介護予防ってどんなものなど、お元気なうちから介護予防に取り組むことの大切さについてお話しします。皆さんぜひご参加ください。日時は12月20日火曜日午後1時30分から3時30分まで。場所は総合保健福祉センター3階多目的ホールです。対象は岩手市にお住まいの65歳以上の方。講演会のテーマは自分らしく生きる、いつまでも輝くための健康寿命を考える。講師は作業療法士田淵真也さんです。参加費は無料、参加申し込みは不要です。当日会場へ直接お越しください。お問い合わせは市役所長寿介護課地域包括支援センターへどうぞ。40歳以上の岩手市国民健康保険ご加入の方へ、特定健診の受診期間について。平成28年度の特定健診は間もなく受診期間が終了します。まだ受診されていない方は来年1月末まで無料で受診できますので、医療機関へご予約の上受診してください。また岩手市国民健康保険に新たに加入された方で特定健診の受診を希望する対象者の方にも受診券を発行していますので、保険年金課の窓口電話にてご相談ください。受診券を紛失された方もご相談ください。お問い合わせは保険年金課国保年金係へどうぞ。人権について考えよう。12月4日から10日は第68回人権週間です。昭和23年12月10日の第3回国際連合総会で、基本的人権及び自由を尊重し確保するために、世界のすべての人々と国々とが達成すべき共通の基準として世界人権宣言が採択されました。この日を記念して国際連合は12月10日を人権デーと定めました。我が国では毎年12月10日を最終日とする1週間を人権週間と定め、世界人権宣言の意義を訴えるとともに人権尊重思想の普及効用に努めています。法務省の人権擁護機関では、本年度の啓発活動重点目標を、みんなで気づこう人権の正規、考えよう相手の気持ち、未来へつなげよう違いを認め合う心と定め、啓発活動を積極的に展開しています。12月3日から9日は障害者週間です。障害者週間は国民の皆さんに広く障害者の福祉について関心と理解を深めていただくとともに、障害者が社会、経済、文化などあらゆる分野の活動に 積極的に参加する意欲を高めるため設けられています。事故や病気などによって、障害は誰にも生じうるものです。障害は多種多様で、外見ではわからない障害もあり、障害による不自由さはあっても、周囲の理解や配慮があればできるということがたくさんあります。障害のある方の意見を聞いて、日常生活や事業活動の中でできる配慮や工夫を一緒に考えてみましょう。誰もが暮らしやすい共生社会の実現は、そうした一歩から始まります。また、平成28年4月1日から、障害のある人もない人も互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会を作ることを目指して、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、障害者差別解消法がスタートし、正当な理由なく障害を理由に差別することを禁止するとともに、合理的配慮の提供が求められています。皆様のご理解、ご支援をお願いいたします。
北朝鮮当局による人権侵害問題について、北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成18年6月に、拉致問題、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律が施行されました。国及び地方公共団体の責務などが定められるとともに、毎年12月10日から16日までを北朝鮮人権侵害問題啓発週間とすることとされました。拉致問題の解決は我が国では喫緊の国民的課題であり、また北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされており、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。お問い合わせは市役所福祉課人権啓発係へどうぞ。またこのほか人権について2つイベントがあります。
麦の里、紀の川生活支援センターによる障害者週間、広がれネットワーク企画のご案内です。入場は無料です。12月10日午後3時から4時まで、講演会、フィンランドの風を感じて。これは障害者関連活動、フィンランド派遣報告です。また、午前10時から午後4時30分まで、広がれアートフェスティバル、あなたも私もアーティストが開催されます。場所はいずれも、古川ふるさとセンター、小ホールです。お問い合わせは、麦の里、紀の川生活支援センター、電話 78-2808 へどうぞ。ふれあいフェスティバルのご案内です。日時は来年の1月14日土曜日午後1時から4時まで。場所は長総合庁舎3階大会議室です。オープニングイベントとして長高校吹奏楽部による演奏。弁護士で明石市福祉総務課の青木志保さんを講師に迎えて講演会があります。また、手話コーラスと障害のある方による珍論ショー、ポズック。館内作業所による物品販売など。手話通訳、要約筆記があります。お問い合わせは、長振興局保健福祉課、電話 61-0021 へどうぞ。
以上。人権について考えようでした。
暮らしの情報。税料金です。平成29年度課税からの主な税制改正。まず市県民税について、
日本国外に居住する親族についての扶養控除などの書類の添付などが義務化されます。個人の市県民税の申告において日本国内に住所のない親族について扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除の適用を受ける人は、親族関係書類及び送金関係書類を添付または提示しなければならないこととされました。また、給与所得の求め方が一部変更されます。詳しくは税務課、市民税係までお尋ねください。次に固定資産税について、中小企業者を対象に機械及び装置の固定資産税の特例措置が創設されました。詳しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください。平成29年度の償却資産の申告について、会社や個人で工場や商店などを経営されている方や、駐車場やアパートを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物、機械、備品などを焼却資産といい、固定資産税の課税対象になります。岩出市内で焼却資産を所有されている方は、来年1月1日現在の資産の状況を、1月31日火曜日までに申告してください。申告方法及び申告先など詳しいことは税務課固定資産税係までどうぞ。平成29年度の申告からマイナンバーが必要になります。平成29年度、平成28年分の市県民税の申告から納税義務者とその扶養親族のマイナンバーの記載が必要となります。申告の際は納税義務者のマイナンバーと本人確認ができるものをご用意ください。また事業所が市町村に提出する給与支払い報告書についても、従業員本人とその扶養親族のマイナンバーの記載が必要となります。お勤め先からマイナンバーの確認を求められた場合は、ご協力をお願いします。お問い合わせは、税務課市民税係へどうぞ。要介護認定者の方へ、障害者控除について。確定申告を行う前年の12月31日において、満65歳以上の要介護認定者で一定の要件を満たす方は、申請により岩出市が発行する障害者控除対象者認定証をもとに、所得税や住民税の障害者控除を受けることができます。障害者控除とは、所得税法や地方税法では所得申告する本人または扶養親族などが障害者に該当する場合、障害者控除として一定金額を所得から控除できることが定められています。この障害者控除の対象となる人は、一般的には身体障害者手帳などの交付を受けている人ですが、手帳を持っていなくても、年齢が満65歳以上の人で、精神または身体に障害があり、その障害の程度が市町村長の認定を受けている人も障害者控除を受けることができます。障害者控除対象者認定書の交付は、これらの法令などに基づいて実施するものです。この認定書は税の申告にのみ利用でき、他のサービスなどには利用できません。認定の要件及び控除を受ける手順などについては、長寿介護課介護保険係へお問い合わせください。納期限のお知らせです。固定資産税第3期、後期高齢者医療保険料第6期、国民健康保険税第7期、65歳以上の第1号被保険者介護保険料第7期普通徴収、 以上の納期限は12月26日月曜日です。国民健康保険税後期高齢者医療保険料の12月の夜間納税相談日は8日22日の木曜日です。午後8時までに保険年金課の窓口にお越しください。滞納整理強化月間による夜間の納付納税相談が12月5日月曜日から9日金曜日の午後7時まで行われます。保険年金課の窓口へどうぞ。ただし8日は午後8時まで受け付けます。税料金でした。
健康介護です。冬の感染症を予防しましょう。冬はインフルエンザをはじめウイルスや細菌による感染性胃腸炎などの感染症が流行するシーズンです。次のポイントに注意して冬の感染症を予防しましょう。予防のポイント、外出から帰ったときは手洗いとうがいをしましょう。バランスの良い食事や十分な睡眠は体の抵抗力を高めるために必要です。日頃の生活に注意して体調を整えましょう。空気の乾燥により喉の粘膜の防衛機能は低下します。部屋の湿度は50%から60%に保つと効果的です。インフルエンザ流行時は人混みへの外出は控え、外出時はマスクをすることも感染予防方法として有効です。咳やくしゃみをするときはティッシュやハンカチで口を覆いましょう。また症状がある場合はマスクをしてしぶきなどを飛ばさないようにしましょう。詳しくは保健推進課保健予防係電話61-2400へお問い合わせください。国民健康保険加入の方へ、交通事故にあったら届け出を。交通事故など第三者の行為による傷病で国保を使って診療を受ける場合は国保への届け出が必要です。この場合の医療費は国保が一時立て替えて支払いますが、後でその分を加害者の保険などに請求することになります。こんな時も届け出を。自損事故など加害者がいない事故、自転車の事故、暴力行為など第三者の行為による傷病で治療を受ける場合などです。海外渡航中、急病や怪我でやむを得ず海外の病院などで治療を受けた場合、支払った医療費の一部が審査で認められれば払い戻される場合があります。支給の範囲は日本で認められている保険診療のみです。差額ベッド代や美容整形、臓器移植など治療目的で海外へ行き治療を受けた場合は除きます。支給金額は日本国内で診療された場合の標準額で計算されるため、実際に支払った額と異なる場合があります。申請に必要なものなど詳しくは、保険年金課国保年金係へお問い合わせください。各種医療費助成事業のお知らせです。医療費助成事業は申請により、医療費の助成を行う制度です。保険適用外の治療費、入院時の食事代などは助成の対象外です。制度により所得制限や資格要件が設けられている場合があります。次の5つの事業があります。子ども医療費助成事業、重度心身障害児者医療費助成事業、ひとり親家庭等医療費助成事業、未熟児養育医療費助成事業、老人医療費助成事業、以上です。詳しくは保険年金課保険医療係へお問い合わせください。 日曜祝日の歯科診療のお知らせです。12月の休館当番医は次の通りです。4日日曜日、磯野歯科医院、紀の川市那手市場、電話 75-2063。 11日日曜日、辻元歯科医院、紀の川市内田、 77-4068。 18日日曜日、崎山歯科医院、紀の川市岸川町マルス、 64-8727。 23日金曜日、森本歯科岩出市山田、 69-2688。 25日日曜日、河野歯科医院、紀の川市小川、 73-2309。 29日木曜日、清滝歯科医院、紀の川市ケア、 77-6161。 30日金曜日、中西歯科医院、紀の川市岸川町長山、 64-7234。 同じく30日、高木歯科医院、岩出市水須、 63-0416。 31日土曜日、オリーブ歯科、紀の川市小川、 73-6369。 同じく31日、佐野歯科医院、紀の川市豊田、 77-0170 です。受診の際は電話などで確認の上ご覧ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署電話61-1791にお問い合わせください。休日歯科診療についてでした。シニアエクササイズ教室の受講生を募集します。岩出市に住民登録されている要支援・要介護認定を受けていない65歳以上の方を対象に、ステップ台を使った運動や筋力アップを目指す運動教室を開催します。全部で12回です。日時は1月5日から3月30日の毎週木曜日、ただし3月2日は除きます。午前10時から正午まで、昼食会を行う場合は午後1時ごろまでです。場所は総合保健福祉センタートレーニングルーム、参加費は無料です。ただし昼食会は別途実費が必要です。定員20人先着順です。受付期間は12月2日金曜日から12日月曜日まで。お問い合わせは長寿介護課長寿社会係へどうぞ。献血のお知らせです。12月10日土曜日、29日木曜日、午前10時から正午までと午後1時から4時30分まで、大桑ミレニアシティ岩出店で行います。お問い合わせは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 どうぞ。健康介護でした。
環境エコです。家庭ごみで市で収集できないごみの有料回収についてお知らせします。12月18日日曜日、午前8時から午後2時まで、岩出市民総合体育館北側駐車場で行います。主な引き取り品目及び料金などについては、生活環境課廃棄物対策係までお問い合わせください。資源ごみの分別にご協力をお願いします。今月は衣類についてです。岩出市では資源ごみの分別として、その他のプラスチック類、紙類、ペットボトル、衣類に分類しています。しかしながら、衣類として出されているごみに毛布などの粗大ごみが混入されていることが多くあります。 分別によりゴミの減量化、再資源化にご協力をお願いします。衣類として資源ゴミで出せるものはシャツ、ジーンズ、靴下など一般的な衣類で、粗大ゴミとして出すものは布団、毛布、ダウンなど特殊なものです。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係までどうぞ。クリーンセンターからのお知らせです。12月の不燃物回収予定日は、県道泉佐野の岩出線より東側の地域が7日と21日の第1・第3水曜日、西側の地域が14日と28日の第2・第4水曜日です。資源ごみの回収予定日は、東側の地域が2日、9日、16日、23日、西側の地域が1日、8日、15日、22日です。お問い合わせ先は、生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター、電話 62-0814 です。環境エコでした。募集です。岩出市立学校の臨時職員を1人募集します。業務内容は支援を必要とする児童生徒の学校生活介助です。雇用期間は平成29年1月16日から3月31日まで。受付期間は12月16日金曜日までです。詳しくは教育総務課学校教育係までお問い合わせください。振込詐欺などの被害防止のため、自動通話録音機を無料で貸し出します。警告メッセージと録音機能により、被害を未然に防ぐ効果が期待できます。ただし、緊急通報システムなどすでに設置している場合は、誤作動を起こす可能性があります。対象は、市内在住の65歳以上で、一人暮らしまたは高齢者のみの世帯の方、もしくは日中高齢者のみとなる時がある世帯の方です。貸し出し台数は15台程度で、応募多数の場合は抽選となります。申し込みは12月22日木曜日必着です。申し込み方法、自動通話録音機対応申し込み書と本人確認書類の写しを市長公室へ提出してください。代理でも申請できます。詳しくは市長公室秘書係までお問い合わせください。放送大学4月生募集のお知らせです。放送大学はテレビなどラジオ、インターネットを通して学ぶ通信制の大学です。出願期間は第1回が2月28日まで、第2回が3月20日までです。詳しくは放送大学和歌山学習センター、電話 073-431-0360 までお問い合わせください。岩出市水道の検診員を1人募集します。業務内容は水道メーターの検診です。採用日は平成29年2月1日募集資格は岩出市に住所を有する方で、採用日で満70歳に達していない方です。受付期間は12月9日金曜日までです。詳しくは上下水道業務課上水道係までお問い合わせください。募集でした。
講座催しです。今月のふれあい学級は生活講座探ろう生き物の世界。講師は動物教材研究所ポケット主催、松本明美さんです。各地区公民館で午後1時30分から行います。ふれあい学級生を 随時募集しています。対象は岩出市在住の60歳以上の方です。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係へどうぞ。公民館講座一般のお知らせです。ギリ先生とインド式ヨガ&スパイスチャイ体験教室があります。今人気上昇中のインド式ヨガと体の温まるスパイスチャイ作りを体験してみませんか。日時は来年1月28日土曜日午前10時から正午まで桜台地区公民館で行います。定員30人、費用200円です。18歳以上の岩出市民が対象です。準備するものは運動服、薄い毛布、タオル、ヨガマットもしくはバスタオルです。郵便はがきに住所、氏名、生年月日、電話番号、アレルギーをお持ちの方はその旨を記入の上、郵便番号 649-6292 岩出市西の 209 岩出市教育委員会障害学習課公民館係まで12月22日木曜日必着でお申し込みください。なお申し込み多数の場合は抽選とさせていただきますのでご了承ください。お問い合わせは障害学習課公民館係へどうぞ。創業セミナーの開催について、岩出市で開業を考えの方へのご案内です。受講は無料です。創業支援事業計画に基づく創業セミナーについて次の通り開催します。1月14日、21日、28日、2月4日のいずれも土曜日午後1時から5時まで岩出市商工会で行います。優遇条件や詳しい内容については岩出市商工会または市のウェブサイトをご覧いただくかお問い合わせください。岩出市商工会の電話番号は 62-7111、 ホームページアドレスは http://www.2.w-hokokai.or.jp/iwade/ です。創業セミナーについてでした。総合体育館アリーナで遊ぼう。市民総合体育館ではアリーナ大ホールを一般開放して市民の皆さんにスポーツを楽しんでいただき、健康と体力の保持増進をサポートします。日時は12月24日土曜日午前10時から午後4時までです。種目卓球、バドミントン、入場料は無料です。アリーナ使用には上履きが必要です。使用中の怪我などについては応急処置のみ行いますが、その他の責任は負いません。使用者多数の場合は入場制限を行うことがあります。詳しくは障害学習課スポーツ健康係電話 62-0370 までお問い合わせください。第11回岩出市新春初蹴りフットサル大会を開催します。来年1月2日月曜日午前9時30分集合、10時開会です。場所は岩出中学校運動場、雨天の場合は岩出中学校体育館、岩出市立体育館での開催となり、上靴が必要になります。リフティング大会もあります。参加料は無料です。締め切りは12月22日木曜日です。申し込みお問い合わせは山本さん、電話 090-6066-6337 または障害学習課スポーツ健康係電話 62-0370 へどうぞ。講座催しでした。
お知らせです。12月4日日曜日は 一日防火デーです。岩出市では火災の多いシーズンを迎えるにあたり、火災予防運動の一環として市民の防火思想の高揚を図るため、毎年12月の第一日曜日、今年は12月4日を一日防火デーとしています。つきましては、一日防火デーとして区自治会などで消火訓練を計画し、地区担当の消防団と打ち合わせの上、住民の皆さんで消火器の正しい使用方法の習得などを目的とした効果ある訓練を行いましょう。お問い合わせは総務課危機管理係へどうぞ。岩出警察署からのお知らせです。年末年始における犯罪被害防止。年末年始は人の動きが慌ただしくなり、事件事故が多発する傾向にあります。次の点に注意して、事件や事故の被害に遭わないようにして、明るい新年を迎えてください。空き巣など家屋に侵入する泥棒対策として、外出するときは戸締まりを忘れずに、窓やドアに補助の鍵を取り付ける。乗り物盗難対策として、自転車の鍵かけを忘れない。自転車、オートバイには2つ以上鍵をかける。自動車から離れるときは必ずドアロックをする。車上狙い対策として、車から離れるときは車内に荷物を置かない。短時間車から離れる場合でもドアロックを確実にする。窓を開けたままにしない。痴漢や子どもの安全対策として、帰宅が遅くなるときは家の人に迎えに来てもらう。夜間はできるだけ明るい道路を通る。防犯ブザーなどを携帯する。他にも注意すべき点はいろいろとありますが、犯罪のない安全で安心できるまちづくりのため、皆様のご協力をお願いします。お問い合わせは岩出警察署、電話 63-0110 どうぞ。ドライバーの皆さん、ご存知ですか？日本自動車連盟 JAF の実施した全国調査の結果、信号機のない横断歩道を渡ろうとする歩行者がいても、9割以上のドライバーが車両を一時停止させずに通過していたことが分かりました。道路交通法では、信号機のない横断歩道や横断歩道が設置されていない道路では歩行者が優先であり、渡ろうとする歩行者がいる際はその手前で車両を一時停止させ通行を妨げてはならないなどと定められています。また違反者には罰則が課せられることもあります。信号機のある横断歩道でも、渡ろうとしている歩行者が子どもや高齢者の場合、急に飛び出す恐れもあるため注意が必要です。交通事故をなくすため、ルールを守り、思いやりのある運転を心がけましょう。お問い合わせは総務課交通防犯係へどうぞ。以上、お知らせでした。
スポーツの大会結果です。10月6日大宮神社境内練習場で、岩出市ペタンク協会9月定例大会が開かれました。トリプルスの部、1位大塚勲さん、的崎千鶴子さん、田中勝子さん、2位浜野幸男さん、藪下進さん、細谷小夜子さん、3位西川克美さん、宮村静子さん、松本菊子さんでした。大会結果でした。緑化センターのお知らせです。12月の展示会は、福和盆栽名風展が12月3日土曜日と4日日曜日午前9時から午後4時30分まで、 冬の洋蘭展が9日金曜日から11日日曜日午前9時から午後5時まであります。教室のご案内です。1月の寄せ植え教室が8日日曜日午後1時30分から3時まで、参加費1,800円。バラの手入れ教室が9日月曜日祝日午後1時30分から4時まで、参加費300円。いずれも事前申し込みが必要です。イベントがあります。そう、初春コンサートが1月3日火曜日午後1時30分から2時30分まで行われます。12月の休園日は次の通りです。6日、13日、20日いずれも火曜日と、27日火曜日から31日土曜日です。お正月は1月2日月曜日より開園いたします。お問い合わせは緑化センター、電話62-4029、ファックス63-2570へどうぞ。ホームページもご覧ください。緑化センターのお知らせでした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩でっこ。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるように触れ合い遊びなどを実施します。1月の日程です。0歳児は6日と20日の金曜日、定員は10組です。1歳児は10日と24日の火曜日、定員は10組です。2歳児は23日と30日の月曜日、定員は15組です。時間は午前10時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センターです。いずれも鬼の面作りをします。受付開始日、0歳児は12月7日水曜日から、1歳児は8日木曜日から、2歳児は9日金曜日からです。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込み、お問い合わせは、地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。簡単クッキングのお知らせです。気持ちにゆとりを持てば、子育ても楽しくなります。お子さんのために、簡単クッキングに参加しませんか？日時は12月26日月曜日、午前10時から正午まで。場所は総合保健福祉センター。対象は子育て中の保護者。定員15組です。1歳児以上の一時保育があります。希望の方は12月5日月曜日から電話でお申し込みください。お申し込み、お問い合わせは、地域子育て支援センター。電話 61-2983 へどうぞ。子育て広場、アイアイがあります。日時は12月14日水曜日、午前9時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センター3階。小ホールです。お子さんに必要なものをお持ちください。飲み物はお茶に限ります。お問い合わせは、保健推進課、保健推進係、電話 61-2400 どうぞ。マタニティサロン、アイアイのお知らせです。日時は12月5日。月曜日、午後1時30分から3時30分まで。場所は総合保健福祉センター2階、和室28畳。内容は絵本とわらべ歌です。事前予約はいりません。お問い合わせは、保健推進課、保健推進係、 電話 61-2400 どうぞ。平成29年度保育所などの二次募集について、この募集は一次募集の結果、定員に余裕のある施設の利用調整となります。お問い合わせは子育て支援課子育て支援係へどうぞ。子育てコーナーでした。
12月の相談です。困った時はこちらまでどうぞ。7つあります。1、消費生活相談。6日20日火曜日午後1時から4時まで。6日は市役所1階第一会議室 B、 20日は市役所2階第4会議室です。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 市長公室までどうぞ。2、行政相談。21日水曜日午後1時から3時まで総合保健福祉センター2階研修室で行います。お問い合わせは市長公室までどうぞ。3、人権相談。13日火曜日午後1時から4時まで総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは市役所福祉課人権啓発係までどうぞ。4、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで。スクールカウンセラーは山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校で。スクールソーシャルワーカーは岩出中学校、岩出第二中学校で。岩出市青少年センターでも受け付けています。お問い合わせは在籍の小中学校へ。青少年センターの電話番号は 61-7007、 また教育総務課へもどうぞ。適応指導教室フレンドも相談を受け付けています。電話は 62-0892 です。 5. 子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日午後2時から4時までは公立長病院で子育ての悩みなどの相談を受け付けています。お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室電話 073-441-0808 へどうぞ。6、健康相談。毎週月曜日の午前9時30分から11時まで総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談を受け付けています。お問い合わせは保健推進課電話 61-2400 へどうぞ。7、ふれあい何でも相談。ふれあい相談は毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで。ふれあい専門相談は第3火曜日が税務相談、第4火曜日が民事登記相談で、いずれも午後1時から4時までです。何でも相談はすべて総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは社会福祉協議会電話 63-3246 へどうぞ。12月の相談でした。
広告です。鍼灸マッサージ尾高治療院。鍼灸師あんまマッサージ指圧師尾高武彦。施術時間は午前9時から午後8時まで。定休日は火曜日と祝日。完全予約制です。施術料です。針灸は1局所2000円、全身4000円、小児針500円、マッサージは20分1500円、 40分3000円、60分4500円です。住所は郵便番号 649-6258、和歌山県岩出市山588-5、電話は090-8231-1965です。広告でした。青少年健全育成コーナー。平成29年成人式のお知らせです。新成人を励ますとともに、社会人としての自覚を促すことを目的として成人式を開催します。対象となる方はぜひご出席ください。開催日時、1月9日月曜祝日、成人の日。受付午前9時から、開式9時30分です。開催場所、岩出市立市民総合体育館アリーナ。対象者には案内状を12月中旬に送付予定です。当日は案内状をお持ちください。なお、12月中旬以降になっても案内状が届かない場合は、障害学習課青少年女性係までお問い合わせください。内容は、第一部式典、第二部記念イベント、第三部記念撮影です。主催は岩出市教育委員会。ご両親や祖父母の皆様もぜひご参加ください。なお、当日は華美な服装はご遠慮ください。会場への酒類や危険物などの持ち込みは固く禁止します。成人式のお知らせでした。岩出市青少年育成市民会議地区委員の選任についてのお願いです。岩出市青少年育成市民会議は、青少年の健やかな成長を願い、各種活動に取り組んでいる団体です。その活動に積極的に参加、協力いただく地区委員の方を、各区、自治会などから選任いただいています。地区委員の選任についての案内を、12月、自治会等代表者届と一緒に送付しますので、岩出市を担う青少年の健全育成に一緒にお取り組みいただきますようお願いします。お問い合わせは、障害学習課青少年女性係へどうぞ。青少年健全育成コーナーでした。
図書館へ行こう。イルミネーションをお楽しみください。毎年恒例のイルミネーションを2日金曜から27日火曜まで、岩出図書館玄関前のロータリーで行っています。点灯時間は午後5時から午後7時です。皆様のお越しをお待ちしています。私たちがおすすめする本。中学高校生がポップを作成した本や、図書館スタッフがおすすめする本を展示します。期間は2日金曜から来年の2月6日月曜まで。場所は岩出図書館展示コーナーです。手作りでシュシュを作ろう。日時は17日土曜日午後2時から。場所は総合保健福祉センター図書室。対象は小学生から高校生まで。ただし、小学2年生以下は保護者同伴でお願いします。定員は10人。申し込みは3日土曜から岩出図書館カウンターで行うか、または電話でどうぞ。図書館 DVD 上映会があります。今月は紅白が生まれた日。昭和20年大晦日、紅白歌合戦に関するお話です。日時は23日金曜日祝日、午後1時45分開場。開演は午後2時からです。 場所は岩出図書館大会議室。先着100人、入場は無料です。12月のお話し会のお知らせです。図書館ボランティアによるお話し会は毎週日曜日。4日、11日はお話ドロップス。18日、25日はお話の扉です。時間は午後1時30分から。岩出図書館お話室です。10日土曜日はお話の時間。総合保健福祉センター図書室お話室で午後2時からです。図書館スタッフによるお話し会、お話パレットは24日土曜日午後3時から、岩出図書館お話室です。広告入り図書館用品の寄贈のお願いです。岩出図書館では利用者サービスの一層の向上を図るため、広告を掲載した物品の寄贈を募集します。例えば、次のような物品をご提案ください。図書館カレンダー、レシート用紙、館内用バッグ、カゴなどです。物品の使用、募集期間、広告の入れ方などの詳細は、お手数ですが、岩出図書館ウェブサイトにてご確認願います。ご関心のある方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。12月の図書館休館日のお知らせです。岩出図書館、駅前ライブラリー、総合保健福祉センター図書室は、1日、8日、15日、22日の毎週木曜日と26日月曜日、そして年末の28日から31日までです。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は毎週木曜日と23日金曜日、年末は28日から31日までです。ただし、26日は岩出図書館休館日のため閲覧のみとなります。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、
ファックス 62-7150 どうぞ。
図書館へ行こうでした。
町の話題。水泳競技で見事金メダル。10月22日から24日に岩手県で開催された第16回全国障害者スポーツ大会希望郷岩手大会の水泳競技において、上田英子さんが50メートル自由形、25メートル自由形、障害区分02、年齢区分2部で見事第1位に輝かれました。昨年、和歌山県で開催した紀の国和歌山大会に続き、2連覇を達成されました。本当におめでとうございます。紙面には、メダルを2つ首にかけ、にこやかに笑っている上田さんの写真が載せられています。郷土料理を学ぶ。10月22日、第3回郷土食カフェが開催されました。地域に伝わる郷土料理の伝承をテーマに開催され、会場を訪れた多くの参加者は、郷土食のランチを楽しみながら、郷土食について学ばれました。おめでとうございます。10月24日、赤十字事業の推進に寄与された奉仕団団員の家原美也子さん、高松恵子さん、土江みどりさん、畑光代さんに感謝状が授与されました。人権意識の普及のため、11月1日、人権の街頭啓発を実施しました。早朝から岩出駅、船戸駅前において、人権を考える協調月間及び同和運動推進月間の一環事業として、合同啓発を行いました。 人権について考える。11月12日私立総合体育館において人権を考える集いを開催しました。小中学生による作文発表や講演会など多くの方にお越しいただきました。町の話題でした。
岩出市誕生10周年記念、輝く文化、羽ばたけ未来へ、岩出市文化祭が盛大に開催されました。岩出市誕生10周年記念文化祭を10月29日、30日の2日間にわたり開催しました。前夜祭として10月28日に生涯学習を考える集いミニライブ前夜祭コンサートを行い、双方とも多くの方にご来場いただきました。文化祭式典においては、岩出市誕生10周年記念小中学生による絵画コンクールの表彰式を行いました。表彰式では優秀な作品として選ばれた4作品の作者に賞を授与しました。展示の部では市民の皆様や市内の子どもたちによる力作が数多く出展されました。また小ホールでは文化協会芸能部の方が歌や踊りを、園児たちがかわいい演技を披露してくれました。ふれあいの広場や各種コーナーにおいても多彩な催しが行われ、多くの方でにぎわい楽しんでいただきました。紙面には芸能発表で歌を披露するコーラスの皆さんや園児たちの太鼓の演奏、絵画の展示コーナーでの親子連れの様子などの写真がカラーで載せられています。最後に10月末現在の岩出市の総人口と世帯数をお伝えします。総人口53,848人、そのうち男性26,033人、女性27,815人、世帯数は22,275世帯でした。以上、声の広報岩出2016年12月第129号をお伝えしました。お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292、和歌山県岩出市西の209、電話 0736-62-2141、 電子メール公室 kousity.cityiwade.lg.jp、 ウェブサイトはhttp://www.city.iwade.lg.jp/です。